はい、こんばんは。
こんばんは。
どうも。いやー、逮捕されたね。
あ
ー。ジョン・ケン・ルッツォ。
ジョンがね。
ジョン、逮捕されちゃったよ。
ジョン、もしくは、ケンがね。
もしくは、ルッツォ。
ルッツォがね。
ねえ、覚醒剤だってね。
ねえ、多いですね。
う
ん、
そうですね。
風大衆もやられたしね。
そうですね。岡村ちゃんもね。
あー。
だいぶ前の話ですけどね。
はいはいはい。
はい。ねえ、でもやっぱ、ジョン・ケン・ルッツォがやったというところが、やっぱでかいなと。
無駄にインパクトあるよね。
ジョン・ケン・ルッツォ、覚醒剤よりも五感強いからね。ジョン・ケン・ルッツォの方がね。
ね、
うん。
ヌが入ってるからね。
そう。ヌ感強いよね。うん。でもさ、ジョンとケンとヌッツォ。
はい。ジョン・ケン・ルッツォ。
名前？名字？
ああ、ジョンとケンは、名前じゃないですかね。
まあ確かにね。
うん。
ケン・ナオコもいるけど、それは別として。
まあそれは特殊なケースだけど。
うん。
ヌッツォはね、まあ多分、前後関係から想定すると名字ですね。
うん。
きっと。
俺としてはなんか名前であってほしいなって。
ああ、ヌッツォも。
うん。ヌックンみたいな。
イタリアの方ではみんな
ヤックン、フックン、ヌックンみたいな感じで
ヌックン
なってほしいなって感じが
するよね。ジョン・
ケン・ヌッツォ。
ジョンです、ケンです、
ヌッツォで
ございます。ヌッツゴー三匹的な感じで、
ね、クロスビー・スティルス&ナッシュみたいな感じ
だ
ね。
あ、うん、あのロック的に言えば。
そ そうですね。
なるほど。
ジョン・ケン・アンド・ヌッツ
ォ。なるほど、
うん、ヌッツォだけ存在感ありそうな感じ
の、ね、
コンビだろうね。
ヌッツォのせいで多分解散しそうだよね。
振り回されちゃう、
ね、ヌッツォのわがままでね、うん、
粘着質な感じのね。
ジョン・ケン・ヌッツォ、
うん、
もう一人ね、ヤングとか入ってこう名盤を残したりとかね。
あ、まあもうそれも期待できないんでしょうけどね。
いやいや、まだまだまだ1回目ですから。
あ、そっか。
もう岡村ちゃんのようなね、前例もありますから。
まああれも芸風にまで昇華されて来てる感じあるから、
3回やれば芸風として昇華されますからね。
シミケンももうね、
あ、
芸風になってるから ね、
そ, うね、
うん、その域まで
芸風にと言っていいのかどうか分かんないけど。
い
シミケン、
はい、
まあ、はい、
ヌッツォからシミケンの話に落ちていったところで、
はい、はい、ちょっとは、でも間空いちゃいましたけどね。
そうですね。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。まあ、前回最後になんか予告した例の、独白ってやつ。
あ、うん、あの、某バンドの方の。
某バンドの人からね。
はいはいはい。あれ結局ちょっとまだ、
ね。結局取れませんでした。
ああ。
ええ。ちょっと意外に恥ずかしがって。
あ、そうなんだ。
うん、
ああ、残念ですね。
ええ。そうなんですよ。まあそこはね、なかったことにして、あっさり進めていきたいなというふうに、
そうですね、
はい、思いますんで。
はい、
まあ、ね、最近どうっすか？
あ最近、まあ、特に変わり映えしない感じですけど、
うん、
まあ、映画は、まあ、相変わらずちょこちょこ見てますけど。
よく見てるみたいですね。
はい、
最近良かったのは、
最近ね、面白かったのは、
うん、
まあ、ちょっと少し前ですけど、
うん、
あの日本の古いロック の、
うん、
の映像、ライブ映像を集めたロック誕生っていう映画がありまして、う
ん、なんか前チラシ見せてもらった。
あ、そうそうそう、うん、
あれか、
まあ、ハッピーエンドとか、うん、そういうなんだフラワートラベリンバンドとか、
うん、
70年代頭の日本のバンドのライブ映像をいろいろ残っているものをつなぎ合わせて、
うんうん、
であと当時の実際バンドやってた人の現在のインタビューが間に挟まってみたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあ近田春夫とか出てたりとか。
いいね。
そうそうそう、まあハッピーエンドの映像とかすごいもう貴重だし、
あ
の細野晴臣がね当時すごいスタイルがいいんですよ
ね。
そうそうそう、
思いもよらないね。
そうそう、もうベースがすごい似合っててすごいかっこよかったりとか、
うん、
あと、まあ、近田春夫の春夫フォンっていうバンドがあるんですけど、
うん、
もうすごいファンキーでかっこよかったりとかするんですけど、まあね、インタビューが割とメインの語り手として、
うん、
内田裕也が出てくるんですけど、まあ、内田裕也が全然もう丸くなってなくてね、もう毒吐きまくりな感じで。
現在の内田裕也。
現在、そうそう、現在の 現在の内田裕也が あの当時のいろいろロックシーンを語るんですけど、
うん、ゾンビみたいな姿で出て
きてるんだよね。加藤和彦いるじゃないですか、うん、フォーククルセイダーズとか、
うん、
サディスティックミカバンドとか、
うん、
内田裕也は当時そのフォーク勢っていうかフォーク近辺の人がすごい敵意を持ってたらしくて、うん、で加藤和彦はもともとフォーククルセイダーズからこうロックに転身して、
うん、
そのサディスティックミカマンド やり始めて、
うんうん、
たことに対してすごいこう怒りを持ってるらしくて
まだ持ってるんだね。
まだそうそうそう持っててその怒りをまだ30年以上経っても持ち続けてるみたい でこうインタビューで加藤和彦は、まあ、そのロック誕生の中には、うん、サディスティックミカマンド取り上げられてないんですけど、
うん、
で加藤とかこうカメラに向かっておい加藤と、まあ、お前のバンドはこの映画に取り上げられてないってことはお前日本のロック史には残ってないっていうことだと勝ち誇ったように言い放ったりとかまあいろいろ語って、で最後になんか、まあ、一通りインタビューが終わった後に、
うん、
なんか思い出したようにあロックンロールとか取ってつけたように言ったりとかしてて、ああすごいなと、いやすごいなって思いました。
伝説作る男です ね、
そうですね
本当に、なんかいいっすね。
そうですね、殿下はの近況は、
あ近況ですね、あの家族が増えました、
はい、あら、はい、あらそれはおめでたい話。
いやめでたいっすね、はい、
家族が
増えましたね本当、はいね、思わず恵まれて、
うん、あ、ちょっと予定外の、
そうですね、
あ恵まれて
思ったより大きい感じでね、
あ結構こう 育ってしまった感じ。
そうだね、あと結構硬い
硬い
すごい硬い、
あ、うん、表面が
そうなんだ、ゴツゴツしててね、
ゴツゴツしてて結構色とかどんな感じなんですか。
色は結構ね濃い茶色って
濃い茶色濃い茶色、
うん、
また
往年のマイケル・ジャクソンぐらいな感じかな。
ああちょっと人種の壁を越えたことでもなくて、
そうねまあ引っ張りすぎましたけど先日ちょっと知人の、
はい、
まあ、劇団をやっている人がいまして、うん、その人がちょっとウェブラジオ、ラジオじゃないな、テレビみたいなのをやっていてですね、
はい、
その中の企画でちょっとわらしべ長者をやっていこうじゃないかみたいな。
わらしべ長者、
うん、だから物物物交換をして最後には家が欲しいみたいな感じの企画があって、
あ、はいはいはい、
でね、なんかちょっとね酒を飲んでて酔ってたこともあってね、
うん、
まあそういう飲みながら見てたんだけど、
うん、まあ、
今ちょうどね俺ん家にあの、はい、でっかいソファーがあって、
はいありましたね、
すごい邪魔だなと思ってたのよ。
あ
でもこれもう何でもいいからもうソファーと交換しちゃえって
あ
で交換したのが、
うん、
あのその新しい家族である、
はい、
ワニワニの剥製
ワニ
ワニの剥製、
ワニの剥製
です。
いやーこれはね、
うん、
あの思い切りましたね
はいねえ、
ちょっとね、まあ、ちょっとさっき見せてもらったんですけど、
うん、
でかいっすよね
多分全長1メートルちょっとある
本気のワニですよね。
本気ワニで、まあ、さっき見なかったけど、うん、裏見たら結構マジワニを、
裏っていうのはこうお腹の部分ってことですね。そうそうそうそう、
マジワニの腹をこうズバッとかさばいて中身出した後、すごい無造作に縫い付けられた感じが、
剥製にする段階で、
うん、
こうあれを臓物を全部抜いてもう一回縫い合わせてるんだ。
そうそういう切ない感じが、
そんなものが今と同居してるっていうことですね。
そうなんですよね、非常にね申し訳ないって感じがするんですけど、
はい、
ちなみにベローにはなぜかサインがしてあって、うん、
誰の？
あの世界のホームラン王王貞治って書いてある。
王さんの
、うん、
あそうなんだ。
でも王の部分が、
うん、
OH の王になってるね。 貞治は漢字で書いてあるのよ。本人かな。あと自分で世界のホームラン王とは書かないよね。
世界のホームラン王まで書いてある。
書いてある
。それはちょっと疑わしいですね。
大変疑わしい代物ですよね。
あ、それはちょっと嫌だね、はい、王さん自分で書いてたら、
うん、
逆に嫌だね、うん、あの王さんもっと奥ゆかしくあってほしいですよ。
本当だよね。もう噂によるとすごくいい人らしいです
よ、ね、王さん ね、うん、そうか。
はい、でまあ今はいつそれを捨てようか画策している
捨てるんかいっていう話ですけど、
は
い、
まあ調べたところによると、うん、剥製の捨て方みたいなちゃんと都のサイトとかに載ってる
ん。やっぱりきっとそれだけあの処分に困ってる人が
捨てた人が多い
でしょうね。
質問も多いんだろうね。で結構びっくりしたのが、あの、うん、都の指定の袋に入れれば、
うん、
あの燃えるゴミと
あ、なるほど、
うん、
燃える、まあ確かにね、普通に燃えそうだもんね。
そう、まあ生物っちゃ生物だしな。
まあ、でもね、うん、あの殿下の家族の彼はちょっと袋に入れるサイズはちょっと ね大きすぎるサイズですよね。
尻尾、うん、くるってちゃんとなってるけど、それでも1メートルある
からね。それでも入らない ね、
うん、ね。
いやでもね、ちょっと大きめの刃物とかでこう。
ざっくり
ざっくりいっちゃえば入るんじゃないですか。
中から何が出ていくか怖いですよね。
すでにちょっと足の先の方とかさ腐ってきて
る、ね、てきてるからね、うん、
ちょっとね原型はちょっととどめてなかったよね、うん、
ちょっと
足先とか、
ね、粉っぽくなってるカサカサ
ゾンビっぽいね、うん、感じになってますよね。なるほど、
はい、皆さんも威嚇にいかがでしょうか。
あ、むしろね、交換してもらったらいいですか、リスナーの方に。
そうです ね、
ね、
あ、もし欲しい人がいたら、うん、あの本当に無償で差し上げますので
無償でね、
はい、ぜひ こちらまでこちらまでよろしくお願いします。はい、
はい、
というわけでじゃあ、
そんな感じで
そろそろいきますか。
はい、
はい、おいさおいさでだしラジオ。展開をしていきたいなというふうに思っています。
これはこのワインは、
はい、もらい物なんですけどね、
はい、
シャトーマルゴ2004、
はいはい、なんかね結構有名なら
しいですよ。
ワインなんじゃないですか、
ね、でさっきちょっと調べましたら、
はいはい、
まあ、約1万5000円するらしいです
ねえ、うん、こんなのね正直こう我々に飲ましていいのかって感じですよ ね、
まあもう30になりますけどね、我々もね、こんな高いワインを飲んだのはちょっと初めてですね。
初めてですね、
どうですか東君、う
ん、まあ、1万5000円って聞いてから飲んだんで、いやすごいやっぱり美味しいなっていう気になってますけど、
あ、
はい、
ね、どうこのスキッとしたキレがね、
キレが ね、
ね、こっくりと
こっくりと
こっくりとしたまろやかな、
ね、こっくりとはワインを使う形容詞だよ、それはこっくりとした、
それでいて
それでいて、
それ
でいていいね、なんか
そう
こっくりとして
くっくりとしていて、
それでいて
ふくよかな、
ふくよかな、
やっぱボルドーいいっすね、
ボルドーいいっすね、
ボルドーいいっすね、
シャトーマルゴー2004は、はい、まあ、こっくりとしていてそれでいてふくよかな、
はい、
素晴らしいワインですね。
そうですね、
はい、そういうわけで
ボルドー最高ということで、はい、
ということで今回の、
はい、
今回取り上げるのは、1993年でございますね、
はいはい、93年ね、
はい、
我々が中3、
中3
ということで
中学も最後の年ですね、
そうですね、 さあどうでしたかね。なんか
まあ基本的には前回とあんま変わらない生活ですけどね、
うん、
まだ実家住まいで、
うん、
まあ中学でうだうだやってる感じですけど、まあねやっぱ実家地元、まあ前も言いましたけど茨城県の藤代ってとこだったんですけど、うん、まあ何もないところなんで本当に、うん、まあ、中3でね思春期でいろいろみんなこういろんなことに興味を持ち出す若者が
そうね
を受け入れる場所がないですから何にも
駅前とかなんかないの。
駅前もね、うん、コンビニがなかったんだよねそもそも。
マジで。
そうそうそうそう、今思うと結構信じられないんだけどコンビニなくてね、
うん、
そうそうそう本当に駅前でなんか物とか買うところといったら同級生のあのふみくらくんっていう子がやってるふみくらっていうちっちゃめのスーパーみたいな
スーパー
とこスーパー
あまりか
商店みたいな、うん、そんなぐらい田舎だったんで、
うん、
若者は行く場所ないんですよ本当に、なんかね無駄にみんな駅に若者がなんか集ってたような感じでしたね
駅はなんかルミネとかみたいなのがあるわけでもなく
ではないですね。
何が
もうねバス乗り場とかしかないけどとりあえずね駅はあのその辺で一番明るいんですよ明るくてで意外とそのなんていうのかなこうなんていうのまあベンチとかが結構たくさんあって明るいんですよ。
ベンチとバス乗り場があって明るい
そうそう
ところにみんな集まってた、
まあ、みんなっていうかそのまあその若者僕は行ってないですけど、
うん、
そのちょっとこう なんかこう物足りない、
うん、春季を持て余した
持て余した若者はなんか無駄にいたような感じですね
あ
いやー今思えば本当ひどいひどいっていうかまあ過酷な若者には過酷な環境でしたね
そんな中東君はは
い、あ、そうですね、
そこにたむろってたわけじゃないんでしょ。
そこも一切そういうグループには一切入らず、うん、まあそうですね藤代の、隣に砦っていう、
うん、
砦市っていう、
はいはい、
まあ、今藤代も砦に吸収されて砦市になっちゃったんですけど当時まだ別々で、うん、砦市は結構栄えてたんですよ、
うん、
砦のにある学習塾に通っておりまして週2日か3日ぐらいかな、
うん、
通ってて砦は本当に、まあ、駅ビルとかもあったりして結構それなりに栄えてたんで、
ほう
ほう、で砦の駅ビル、ボックスヒルっていう駅ビルがあるんですけど、
ボックスヒル、
そうそうそう、そこに、本屋が丸善、まあ、うん、あのでかい全国チェーンの本屋ですけど、
うん、
丸善が砦にも支店があって、
うん、
そこすごいでかくて品揃えも豊富で、
うん、
もう丸善行くのが楽しくて楽しくて本当にその頃はもう丸善が私の青春でした
ホットスポットね、
ホットスポットだったねそんな感じですね。いや、そうそう、まあそうね、前回もちょっと話したけどそのガロ漫画雑誌とかも、うんうん、ガロの現物を初めて見たのは砦の丸善砦じゃなくて砦の丸善で見て、もうなんかイメージですごいもっとアングラな雑誌だと思ってたんだけど、それが自分の身近な本屋に置いてあったんです、すごいびっくりしてなんでこんなところにこんなものが普通に流通していいのかぐらいの
社会にとって良くないみたいな、
そうそうそう、ドキドキしながらなんかこう、うん、
その時は読んでみたりとかちょっと
その時は読んでみて、
うん、
多分その翌月とかにちょっと買ったりとか、
あ、
それはもうちょっと後の話なんですけど、うん、そんな思い出がありますね。丸善、
なるほどね、
はい、その頃殿下はは
い、
はい、
まあ私もそんなに変わんないんですが、うん、まあ、広島の庄原市というところで、
はいはい、
まだ中3の生活を謳歌していたわけですがね、
はいはい、
まあ、この頃はもう部活も全然行かなくなって、
うん、
うん、でまあ 大体帰り際に庄原の、うん、でも唯一ぐらいになるゲームセンターに寄って、当時がねストリートファイター2、
あーっめっちゃ流行ってたよね、
そうターボとかなんかそういうやつが流行ってたから、
波動拳、波動拳言ってましたよね、
そうそう、ゲーセン行くと波動拳波動拳波動拳すごいうるさい、
はいはい、
あとなんだっけ、あの100メガショックネオジオってあったじゃん、
あった
あれでなんだっけ画廊伝説とか、あそういうのが流行ってたから、そういうの対戦を友達とやったりとかして、う
ん
う
ん、
やってましたね。
結構地元では有名なあれだったんですか？
いや当時は別に普通にやってただけですね。まあ高校ぐらいになったらちょっとまた展開が変わってくるんですけど、うん、
あ変わってくるんだ。それはまたじゃあ、うん、
また次の話で。当時はね、まあ普通に友達と行ってやるっていう感じだったんだけど、でね、その昭和のゲーセン、そのゲーセンには必ずいつ行っても、うん、あの職人って呼ばれている30歳ぐらいの
30歳ぐらいの
男性がいるのよ。
すごいね、
うん、で
はい、
今思うとちょっとやばいかなって思うけど、うん、当時は普通に自然とその人を受け入れて、うん、あ職人こんにちはみたいな感じで
職人はそのすごい強いんですか？
めちゃめちゃ強い。
ああじゃあちょっとこう尊敬されてるみたいな。
そうそうそう、職人は俺らの知ってなかった超必殺技とかをこうやってやんだぜみたいな。
へ
え、回し方ちょっと遅いかなみたいな感じで
さすが職人は違うみたいな、うん、
そうマジすげえ職人タイミングがやばすぎえ、
やばすぎ、うん、
あのめくりジャンプすげえとか
厨房にすごい尊敬される30歳、
そうそうそうそう、うん、
相当ダメな感じですよね。
で彼もそのなんかまんざらでもない感じでね結構
職人としての自分に結構満足して、
うんうん、でもすごい、でも物腰も柔らかいし、なんかね頭も良さそうな感じなのよ、うん、話し口もなんか丁寧で、うん、いい人なの。ですごいあれだったけど、今考えると、うん、どういう人だったんだろうなっていうのはちょっとした不安を覚えるよ ね, ね、はい、まあそんな感じでゲーセンに夜通ってましたね、はい、
なるほど。
あとはやっぱ中学3年生ということで我々ね、うん、受験とかそういったのもあったんじゃないですか。
はいはいはい、
どうですか東君は
受験。そうですね、受験はそうですね、
うん、
何
戸惑っていや悪い思い出が、
いや悪い思い出は特にないんだけど、
うん、
そっか、いやそうそう、学習塾に通ってて、
うん、
でまあ茨城のその辺の砦とか藤代は、
うん、
千葉とか東京にも全然通える割とまあ近い場所なんで、
うん、
東京の私立とかも結構受けたりするんですよ。なんで僕も東京の私立を某まあ
なんとか高校ね、
高校のなんとか大学の付属校みたいな、
うん、
まあね、いろいろ有名な卒業生を輩出している卒業生の一人が最近詐欺容疑で逮捕されたんですけど今そのね、そうそうそう、ね、卒業生の名前を冠した記念ホールとかあって
あれ今どうなったの？
そうね、それちょっと調べなきゃと思ってまだ調べてないんだけど、当然まあ名前は外されてるでしょうけど ね、
そうだよね。でも取り壊すわけにもいかないからね。
そうそうそうそう
なんとか記念ホールには銅像とかないの？
銅像はないんじゃないかな、うん、まあ そこに、まあ、入ったのは後の話なんですけど、そこを目指して、
うん、
受験勉強してましたね。
っ
ていうか当時真面目だったですね、
うん、
すごい勉強してましたね、
うん、そりゃそうでしょ、あそこはめちゃくちゃ難しい高校じゃないですか、
ね、いやもう当時は本当人生で一番頭良かったんじゃないですかその当時が93年が
ピーク
ピーク
集中力がものすごい感じ
そこがピークだね。
うーんってまたジャバジャバ飲んでる感じなんですけどすげえ美味しいよこれ
里丸子、
うん、
そうだよね。
松葉くんも飲みますか。
こっくりしてるからね。
こっくりしてね、ふくよかでね。
ふくよかで。
それでいてね。
そうそう。
うん、それでいて、それでいた。
それでいて、
うん、
それでいた。
こっくりしていて、はい、それでいた。これ誰か言ってたような気がするな。
これね、あのね、つよさん。
ああ、我々の先輩ですね。
そうそうそう。あのそれでいたって大好きだ
ね。まったりとしていてそれでいたってよく言ってたね。
よく言ってた。
まったりだけかっていう。
そうそうそう。じゃあまったりとしていたでいいじゃんっていう。それでいたって。
ちょっと面白いですね。
まあ余談ですけど。
はい、はい、ちょっとずれましたが、
はい。
なるほど。ガンガン勉強してたって感じなんですね。
そうですね。
うん。でもずっとなんか。勉強ばっかしてたみたいなそんな感じでもないんでしょ。
ああまあ、うん、そうだね、
うん、
勉強音楽とかは、うん、中学時代はまだ聞いてないんですよ、
うん、
でそうだね本とかは結構よう好きでいろいろ読み始めていて、
うん、
まあ前回も言ったけど小林信彦とか、
うん、
筒井康隆とかもよ、
うんうん、
ちょっと読んだりしていて、まあ、93年ぐらいには確かあの中島ラモとの出会いが
出会い
ありましたね。この辺に
でかかったですか。
中島ラモは結構でかかったですね。中島ラモはあの朝日新聞で当時、うん、あの人生相談の連載をやっていて
明るい
悩み相談室、
悩み相談室、
そうそうそう、
うん、
それで最初に名前を知ったのかな、
うん、
最初中島ラモが男の人なのか女の人なのかな
あ
そこからまあでね知らないところから入ってってだんだんこう関西の飲んだくれのおっさんだっていうことが徐々にちょっとずつ分かってきたりくるんだけど、そうですね、うん、でもそれもまああれですね、入り口きっかけとしてはあの親父が読んでたっていうまた前回から、
ね、親父
の影響まだかなり受けてますね。
あすごいね、親父が中島ラモを読むっていうシチュエーションがよくわかんないよね。
あ、うん、普通にあったね。
悩み相談はまあ読むかもしれないけどね、うん、結構普通の小説とかエッセイとかもあったの。
まあエッセイがほとんどかな、うん、
なるほどね。
読んでましたね、
うん、
ちょっと題名とかあんま覚えてないけど、
うん
うん、まあ大体どれも同じような感じなんだけどね。
なんかすごい使い回しは多いよね、ネタのね。またこれかよみたいな。
そういうそういうような、そうそう、中島ラモはね、まあちょっともうちょっと後の話だけど、うん、高校ぐらいの時にあの、ね、僕のなんだっけ、
僕に踏まれた街と
僕の題名忘れちゃったけど、
まあ、僕のなんとか、
僕のなんとか、僕に踏まれた街っていう、うん、高校時代の自伝的なちょっと、まあ、エッセイみたいなのがあって、うん、それがね、
うん、
それがすごい好きでした。
あれいいよね、
ね、
うん、
多分あのそうそうそう、なんだっけな、まあ、なんか自殺したこう、
うん、
知り合いの話を書いてるところがあって、うん、でこうでも生きていれば、
ああ、あったあった、
そのろくでもないことばっかりだけど何年かに一度は、ああ生きててよかったなと思う夜があるみたいな、
ありまし
た
ね、
一文があって、
ね、
あれはねやっぱりちょっとまあ臭いけど、
うん、
かなりグッときますよね、
うん、
高校の時に読んで相当おもう
グッときた、
グッとあのバカっぽいことばっかり基本的に書いてるじゃないですか、うん、でその本も基本はこう高校時代のバカ話がほとんどなんだけど、
うん、
その合間になんかこうスッとそういう、
そうね、
刺さる一言を入れ込んでて、
うん、
相当ちょっとグッときましたね、
うん、あれでも他のエッセイに比べるとちょっと静かなトーンの落ちた感じがあって、
そうかも、ね、
なんかすごいなんか静かな感じが読んでてしたな。
あれは結構あのあれミュージシャンでもあれが好きだっていう人多いですよ、
うん、
大月健二とか、 あとなんだっけ、フラワーカンパニーズの人とかも、
うん、
あれをあれはいいっつって、まあ、してましたね。
なるほどね。
なんかありますか、当時93年頃に。
いや ってたこと、ゲームかな。結構当時はね、ゲーマーでしたね。
あ、
うん、なんだろうな、まあ、
ゲームで漫画とか全然やってなかったな。
音楽もね、そんなに新しい展開もなく、プリンスを聴いたから、まあ、それから特に新しいものを探すこともなくね。あれはいつだったかな、女神転生っていうゲームが好きだったんだよね。あの悪魔を仲間にして合体させるみたいなやつ。
あれってなんだっけ、なんか PC エンジンかなんかのやつじゃなかった？
いや、最初はねファミコンで。
あ、そうなんだ。
うん、もう小学校の時に友達からその第一作目のね、デジタルデビルストーリー女神転生っていうのを小学校の時に借りて、合体させるのが超楽しくて。
へえ、
でなんか他のゲームに比べてなんかちょっと大人な雰囲気というか重い雰囲気なのよ。
あ、
でそれがすごい、
合体とかもね、うん、ちょっとこう微妙になんかこう、うん、性的 なんか感じがしますよね。
うん、あの女キャラクターとかもちょっとおっぱいボンみたいなのがいたりとか、そういうのもあったし、まあ、全然でもそういうのには別にピンコ立ちもしないような感じではあるんだけど、なんかちょっとアングラな感じのね、なんかしっとりしたアングラな感じがして、そこがねちょっと惹かれて、
あ、
ずっと小学校の時に第1作から第2作目、
ドラクエとかにはないこう、うん、暗い感じがあるわけですか。
そ
う
だ
ね、うん、
だからそっちの方が好きだった。
ああ、うん、なるほど。
だから中3の時はどうだったかな、もう新女神転生ってスーパーファミコンになって出たやつがあって、うん、あとその続編というか番外編みたいなのがあって、それをやってたのかな、とかね、そういう風にゲームをやってましたね。そんな印象しかないです。
まあでもプリンスとかはもうがっつり聞いてる感じです
か。聞いてましたね。当時あれだったのはプリンスから新しく、テレンス・トレント・ダービーっていうのが、
はいはいはい、
どうやら同じような感じの人でいるっぽいっていうのをなんかで見つけたんですよ。つまり黒人なんだけど、
うん、
まあだいぶ混血してるんだけど、この人は黒人なんだけどちょっと白人ロックみたいなことをやってる、
はいはいはい、
なんかでもなんか黒人のテイスト残してみたいな、そういう人をちょっと攻めてみようかなって当時思ったのかどうか覚えてないけど、ちょっと似てるから聞けるだろうと思って聞いてみて、それがねまたいい感じのでですね。
いや結構中3でさ、
うん、
テレンス・トレント・ダービーとか聞いてる人は、
うん、
なかなかいないんじゃないですか。
小原氏にはいなかったんじゃないかな、
ね、93年の中学生が聞いてる洋楽って言ったら、
うん、
まずガンズでしょ。
あ、でも洋楽とか聞いてるやつがいなかった。
あ、まあ、いないけど、いやでも中3ぐらいからそろそろちょっと洋楽に目覚め始めて、
うんうんうん、
あの邦楽とかジュンスカとかを聴いてるやつを、
うん、
何ジュンスカとか聴いてんだよって俺はこれだぜとか言ってガンズのなんかこう CD とかを誇らしげに見せるやつがちらほら出始めるのがこの時の中3ぐらいですよ。
ちょうどそれすらいなかったね。
そうなんだ。
なんか帰るところでなんかロードを自転車乗りながら歌うとか、うん、
トラブリュー
の、トラブリューの、
ああロードね、
うん、とかそういう感じだった。
あ、ちょうどロードのね一作目が
出
たのが
93
年ですよね。
だ
からね、高橋ジョージがこんなに芸能界でたくましく生き残るとは。
元気ね、
ね、まあ、うん、バックがあるってすごいなみたいなね、いろいろ思いますけど、
はい、じゃあここで93年の、
はい、
まあ、トップ50あたりを
世間で、
はい、舐めてみる感じ、
流行っていたものを ね、
そうですね、
ちょっとウィキペディアで調べてみると、
うん、
これもう93年はビーイング系の
黄
金時代ですよね。
すごいっすねこれね。圧巻です ね、
ね、ビーズ、ザード、うん、ワンズ、ティーボラン、そんなばそれの繰り返しっすよね、ほとんど。
本当だね。
ねえ、すごいよね、
ザード、ティーボラン、ワンズ、
あいまいまにチャゲアスとか、まあ、
ザード、
夏の日の
ワンズ、うん、夏の日のナインティナインティス
リーとかね、
ねえ、夏の日の1993の2003年バージョンっていうのが、う
ん、あったね、
5年ぐらい前に出ましたね。その夏の日の1993ですね。セイエイエイのとこがいいよね。
あそこはね、うん、気持ちいいね、うん、思わず一緒に歌った
よね。合唱になるよ ね、
これはね。そうそうそうそう、う
ん、結構好きだったんだなってちょっとふと思ったりしました ね、 ね、
なんか一発やってるところがこう、うん、愛されます、愛したくなるよね。
そうね、抱きしめたいよね、
抱きしめたいよね。
撫でてあげたい、
撫でてあげる。よしよしって感じですよね、
うん、同じ一発屋で言うと、でも森田童子、僕たちの失敗とか、あ、一発っちゃ一発、これ以外あったっけ、森田童子って。
もう一曲ぐらい ね、 なんか似たような、もう一曲ぐらいあったんだったっと思うんだけど、うん、一発屋っていうか、でもね、まあ、これ多分もともともうちょっと古い人だよ ね、
そうね、
うん、なんかあれだよね、高校教師の主題歌でリバイバルなのかな、
うん、
いやなんかね、座禅ボーイズの向井秀徳が、うん、確かこの曲だったと思うんだけど、森田童子をなんかライブで弾き語りでカバーしてるいたことがあって、それがねすごい良くて、それでなんか妙に印象に残ってますね。本人のバージョンよりも向井秀徳のバージョンの方が印象に残ってるな。森田童子ってでも、まあ、この曲すごいこう暗い感じの歌じゃないですか、
うんうん、他とか知らないんだけど全然。
もう一曲ぐらい似たようなのがあったんだよな、う
ん、明るい曲とかあんのかな、
明るい曲あんのかね、
僕たちの成功とか。
いやでもさ、その見た目すごい派手じゃない、あのサングラスかけてこうアフロかなんかじゃなかったっけ。
マジで、ね、なんか俺姿すら思い浮かばないんだけど、
見た目がね、あのミシェル・ポルナレフってミシェル・ポルナレフみたいなんだよ。すげえ。なんかグラムロックスターみたいな。
あ、マジで、マジでそんなんだったっけ。月経中か知らねえんだよ俺。ちょっと画像検索。
ほら
本当だ、
すごいでしょ、カーリーヘアっていうさ、
あ、なんかサングラスで、なんかジミー・ペイジとか、ね、そんな感じがするね。
イエモンのベースの人とかさ、うん、そういう感じなんだよ、うん、そのギャップが結構印象に残ってますね、森田童子。男か女か、まあ、女性なのかな。
え、男じゃないの、
男なの。
いや、あ、いや、わかんねえ。あ、女性だ、
女性でしょ。
それすら知らないよ。
その辺も曖昧なんだよね、うん、
92年のガオと同じような感じ。
あ、そうですね。
女性なんだ、
ね、リアル G ですけどね、うん、今、うん、その後は全然聞かないですね、
うん、まあ例えば僕が死んだらぐらいしか、
ネットでざっと調べても特に載ってないですね、うん、丸尾末広がイラストを担当だって。
へ
え、まあでもなんかそういう、
そこら辺なんだな、
そういうなんか世界観は共有してる感じがしますよね、うん、
J.A. シーザーとかアレンジャーで参加してるね、
うん、その辺のもともとその辺の人脈の人なのかね、うん、寺山修司系の、
そう、森田童子でなんか意外に興味をそそられた感じですか。
そうですね、うん、はい、
でさらに下に行ってみますと、
はいはい、
そうですね、うん、大黒摩季とかありますね、ちょっと待ってよみたいな。
あ、当時まだ
顔がちゃんと出て
なかった、ね、表に出てない時だよね、うん、
あの昔大日向剛が書いてた漫画の中に、うんうん、あの3つ鼻の穴のある女っていうのが出てて、あれがすごい大黒摩季にそっくりなのよ。大黒摩季って言うとあの映画ちょっと思い浮かんでってね、ちょっと申し訳ない感じなんですけどね。
3つ穴あるから隠してたんじゃないかって。
なんかすごい大黒摩季感があるんだよね。実際には言ってないんだけど。
あ、うん、意識してゴーも書いてるんですよね。
ゴーも書いてるんじゃないかね。
ゴーはそういうことしそうですよね。
35位の T ボランすれ違いの純情は、うん、これは もっと上のような気がしたけど。
あ、ね、
これはなんか年の関係とかでなのかな、
発売日が後だったとかかもね、
うん、なような感じがしますね。
いやー、ティーボランはやっぱ結構いいタイトル多いですね、
うん、すごいよね、
鍋圧がネタにするだけのことはありますね、うん。 すれ違いの順序もいいけど、
うん、
37位の切なさを消せやしない、まずそれの切なさの切なはこうね、切な的な
切な、ね、
でスラッシュが入って傷だらけを抱きしめてとかね、
これ痛いよね
痛いよねどういう状況なのかいまいちわからないよね、
うん、
傷だらけって何なんだろう
状態じゃん、
状態だよね、
名詞じゃねえよねっていうところはあるね、
傷だらけを抱きしめて、それは、うん、こういたわってるのかいじめてるのかよくわからないしね傷だらけを抱きしめる行為はね、
うん、
まあそういうとこも含めてティーボランはやっぱいいですね、
いいっ
すね、タイトルが
すごいっすね、
なんかあったこと
抑えきれないこの気持ち、
あ、うん、バイフォーナウとかね、
バイフォーナウね、
文法的にどういうことになってるのかさっぱりわかんないけどね、
何なんだろうって感じが、ね、
バイフォーナウ、
おバイフォーナウっていうやつだよね、
それだ、
うん、
ティーボラン、それ
が
バイフォーナウガイ、ティーボラン93年は一番
売れてる、
売れとった
ね、
ですね、
こんな売れたんだねティーボラン ね、
多分ここはピークだよね、でも
この後とか全然聞かないもんね、
まあ、あの亀田兄弟の保証を待たないといけないですよねティーボランの名前、ね、
そこまで長い修復の時をね
そうそうそうそう
ようやく出てきた
ね、
ね、
何がきっかけになるか分かんないですよ、ほんと、
ね、はい、ジーグ、君が欲しくてたまらないってすごいタイトルだね、この性欲だけしかない感じが、
ね、これは韓国じゃもうね有害指定ですよこんなタイトルつけたらね卑猥だって話ですよね、
青少年をね、
青少年を、君が欲しくてたまらない、
すごいこんな直接的なタイトルはなかなかないな
ドキドキしちゃいますね、
うん、よく歌ったねこんなことね、
ジーグってさこう ZYYG でジーグっていう読めないよねこれもなんかインパクトありますよね、
これね、なんかジギーって言ったよね、
あジギー、ああ、うん、いたいた、
あれとちょっと俺混ざったりとかしてたんだよね、
そうだね、
うん、
Z と G が入ってるからね、ど
っ
ちも
GG トップとも混ざったらそれはないね、
GG トップはないですね、うん、G はね、あんなひげは生やしてないよね、きっと
そしてなかなか印象的なタイトルが続きますが、はい、42位大黒摩季、
ああこれもビーイング系ですね、
う
ん、
別れましょう私から消えましょうあなたから、
はいはいはい、
すごいタイトルだよねこれ ね、
ね、当時は何も思わなかったけど、
うん、
今見ると相当怖いよね、
すげえ怖いよね、
別れましょう私からまだしも、うん、消えましょうあなたからっていう文章がその命令系でもないしね、
そうね、
消えましょうってこう誘ってるわけじゃないですか、
誘ってるだけだから、ね、
でもあなたからっていう、なんかこうどうすればいいのっていう、
消えましょうだから ね、
ね、消えましょうあなたから、ね、まあでもまあ恨みだけは強烈に伝わってきますよね、
どんな恨み歌われても
これだって消えましょうあなたからって言われて、
うん、
こうそのね、まあ大黒摩季かは分かんないけどその女性の前から消えたら絶対背中から刺されるじゃないですかこんなこのタイトルは絶対そういうタイトルですよ、
ま
あ、怖いな、
怖いな、な当時は結構こういう長いタイトルがね、
はいはいはい、
流行った
ビーム系は多かったです ね、 ね、いやでもねやっぱり大黒摩季のちょっとインパクトには勝てないねその長さでは勝ってるかもしれないけど、
うん、ね、別れましょう私から消えましょうあなたから、
文法的によくわからないっていうところが怖さをね、うん、生んでますよ、
彼女が、この CD 持ってたらどうする
消えましょうあなたから超怖いですね、
そっと手渡されたりとかしたらどうするよ
消えるにしても、うん、これ後ろから刺されますからね間違いなく
はい、
怖いな、
うん、さて次行ってみると44位 Used to be a child、
Used to be a child、
うん、
全然わからないですけどね、
僕らが生まれたあの日のように、
これが
全然記憶にないですけどね
これがね、うん、メンバー見てびっくりしましたけど、
ね、
飛鳥涼、小田和正、カール・スモーキー氏、玉置浩二、
徳川秀明、浜田麻里、
浜田麻里、山本純子、うん、
この1曲だけなんですね、うん、で調べてみると、うん、日本代表するアーティストたちによるチャリティーグループとして、うんうん、日本版 We Are The World と言われている曲らしいですね。収益金で今治市に風の顔ランド小島を創設した小島ってなんか人名っぽくていいですね風の顔ランド
小島って言われたね、よしおって今だと
小島の顔がちょっと思い浮かんでくるよね
思い浮かんじゃうね、よしおの顔が浮かんじゃいますよね今だとね、
まあ、
そんなでも全然印象に残ってないよね、
うん、ちょっと聞いてみましたが、
ね、曲聞いても分かんなかったね、
すごいどうでもいいって言ったらちょっと失礼ですけどね、
まあ、あんまり印象残んない曲でしたね、はい、うん、ちょっと We Are The World 日本版っていうほどのインパクトはちょっと感じられませんでしたね、うん、風の顔ランド小島はちょっと気になりますね、
気になります ね、 まだあるのかな、
あるのかな、
ちょっと調べてみましょうか、
はいはいはい、
これをじゃあ検索してみましょう、あ、まだあるみたい、
お、公式サイト、
風の顔ランド小島、本当島なんだ、
砲台屋と弾薬庫跡だって、
へえ、昔なん
か軍隊関係の、うん、
みたいですね、
施設だったんだ、うん、なんか砲台跡とかさ、うん、弾薬庫跡とかちょっとそそられる、
そうですね、
こう男子的にそそられる感じですね、うん、別にこれあれだよね、チャリティーでこう募った金で弾薬庫を作ったとかって話じゃない
の、それちょっとドキッとしたよ最初見た時えなんかあのこう
アスカリョウとかがすごい実は軍隊マニアで砲台作りてーみたいな、
バンと見るとほんと北部砲台跡、
中部砲台跡、弾薬庫跡、
発電所跡、
炭焼塔跡、
キャンプ場、
完全にキャンプ場だけ浮いてるよね、
うん、
完全に要塞ですよね、
キャンプ場がおまけみたいに見えるよね、
そうだねいやちょっと行ってみたいな、
行ってみたいかなまあそんな感じですかね、あとは
大塚像とか、
あ、
サボテンの花、
サボテンの花ね、
一つ屋根の下、
まあ、俺でも福山雅治の真似できるよ、
お、
うん、
マジですか、
うん、まあでもすっごいあのポピュラーなあれだけどね、うん、
ちょっとじゃあやってみてくださいよ、う
ん、あんちゃん
あ、はいいやいやいや、それはちょっと真似できるよって言ってやるあれとしてはちょっと、もうちょっと
レベル低い、
もうちょっとレベル上げていただいた方がいいんじゃないですかね、うん、
あでも最近ね、この福山雅治のこの真似を、
うんうんうん、
たけしでやったらっていうネタをちょっと考えついたんですよ。
あんちゃんっていうの、
う
ん、
そうそうそう、ね、あちょっと待って、今緊張して声が出ないことあんちゃん、あ声出ない
ね、
あんちゃん
ちょっとね、さっきあの
あんちゃんあんちゃんあんちゃんバカ野郎
ちょっとね、引っ張りすぎたね引っ張りすぎたね、ちょっと
そうね、
ちょっとため息、休憩時間にやったやつはもうちょっといい感じだった
っ、ね、
う
ん、あんちゃんバカ野郎
あ、うん、いい感じですね、
ちょっとまだ本調子じゃない感じがたけしの声がいまいちあの出ない時があるんだよね、
あ、うん、はいはいはい、ちょっといまいちあれだね、本調子じゃないね、
う
ん、
そうですね、残念、本調子の俺を見せられなくて大変残念な思いですね、
はい、
ということで、
まあヒットチャートはこんな感じですか、
そんなもんですかね、
93年は、
はい、まあそんな感じで、
はいはいはい、
じゃあ最後、
そう、あでもね、そう、93年は、
うん、
こうヒットチャートには載ってないけど、あれですね、TRF がデビューしたのが、
うん、
確か93年なんですよ。
あ、そうなんだ。
イージードゥダンス。で、こう小室哲哉とかが結構あの、TM ネットワーク後に、
うん、
こうプロデューサーとして有名になっていく直前ぐらいの感じで、 で93年に、うん、あのね、ウゴゴルーガってあったじゃないですか、
ね、
番組。
まあ残念ながら広島は放送してなかったんだけどね。
そうなんだ、
テレ東がないから。
いやあれね、フジテレビだよ。
あれフジテレビだったっけ、うん、ああなんかと間違えてるね俺。
あそう、
ウゴゴルーガじゃねえや、あれ
テレ東、
テレ東でやってた。ちょっと
あのウゴゴくんとルーガちゃん、
そうか、
子供が出てきて、
うん、なんかと勘違いしてる俺
それはやってた、
うん、多分やってた。
そうそう、
うん、
それが93年に放映開始して、
うん、
結構なんかすごいサブカルシューのする番組だったんですよ、うん、でなんか確かね、あの開けポンキッキの枠にやり始めたんだよね、
うん、そうだね、8時過ぎてたよね。だから見れなくなかった。
そうそうそう、見れなかった。なんかね、祝日とか、
うん、
なんかの行事かなんかで遅くまで家に入れる時とかに見てた記憶なんだけど、うん、なんかすごいそれまでさ、ポンキッキーの健全なさ、
うん、
まあ、あの今振り返ってみると、あのガチャピンさんが結構無茶なチャレンジをしてたりとか面白いところはあるんだけど、うん、まあでも基本的には健全な番組の枠じゃないですか、ね、朝の子供向きの。
まあね、後年のガチャピンはなんかヒマラヤだったから膨張しちゃってたりとかするけどね。
エアギターの代表になったりとか、
うん
うん、何でもやるんかって感じだけど、
そうね、ま
あ、そんなその健全な子供向き番組の枠に、朝一番の方になんかそう割とこうひねくれた感じの、
うん、
しかもサブカルシューのする番組がなんか突然始まったから結構びっくりした印象がありますね。
全然見てなかったっす。
あ、本当、
うん、
結構ウゴウゴルーガはなんか、うん、印象残ってますね、うん、
後から結構後から話題になったりとかしてたじゃない。 そうだね、それでちょっと見たかなって感じだね。
そうそうそう、うん、ウゴウゴくんとルーガちゃん、
うん、
男の子と女の子が出て、ルーガちゃんはね今グラビアアイドルとして、ね、活動してるみたいですからね。
まだやってんのあれ、
まあ、ちょっと前の話かな、うん、でも
なんかちょっと見た覚えがあるな。
そうそうそう、うん、結構びっくりしましたけどね、うん、そのウゴウゴルーガで当時あの教えて偉い人っていうコーナーがあって、
うん、
なんかいろんな各界の有名な人にその、うん、お話を聞くみたいなコーナーがあって、で当時小室哲哉があのレイブの偉い人っていうインタビュー受けてたんですよ。
レイブの
レイブ部ね、うに、ん、てんてんの部、うん、部ですけどレイブの偉い人って言って、で当時レイブっていう言葉を知らないんだけど知らなくて、でもレイプっていう言葉は知ってたんですよ。
知ってるね、うん、
まあ、それも多分知ったばかりぐらいの時だったんだけど、うん、でレイプってこう思った
、その時本当に思った
思って、ちょっと一瞬あのドギマギして見たら、あの小室哲哉がなんかレイブっていうのはあのこうあの口調でこうなんか野外とかで大勢で踊るんですけどと言ってて、あ、レイブというものがあるんだと思って、なんか小室哲哉もすごい最先端の音楽仕掛け人みたいな雰囲気で、あ、なんかかっこいいなみたいな、そういうことを思った印象がありますね。
うん、
当時
今の小室哲哉の真似は俺のたけしよりうまい、
ね、あ、そう全然そんなに真似る気合いもなく、うん、さらっと言ったつもりだったんだけど
なんかいい感じ、
いい感じですか、うん、まあ ね、
ですね、
同じ高校の出身なんでね
同じ学び屋でね、
同じ学び屋でね、うん、
いや、
はい
はい
93年はそんな年ですね。
そうですね、
はい、
いやなかなか、
うん、
なかなかありますね。
まあなんだかんだ言ってね、
うん、
話し始めるとなんかいろいろ出てくるもんですよね。
そうですね、
毎回毎回、
はい、まあという感じで、はい、じゃあ最後に我々の1993年の一枚ということで、
は
い、
私の一枚
を、
はい、
していきたいと思いますが、
はい、
じゃあ
どうしましょう、
どっちからいきますか。
じゃあ私から、
はい、
はい、行かせていただきますか。93年の一枚ということで、はい、小沢健二の犬は吠えるがキャラバンは進むっていう、これは ファーストアルバムですね。
ですね。
はい。あの前もフリッパーズギターのアルバム
そればっかじゃんっていう、
そればっかじゃんっていう感じだよね、
うん、
になってちょっとそれもまあちょっと恥ずかしいんだけど、まあ、うん、でもやっぱこの小田健のファーストはもうすごいもう心の一枚ですね。
あ、
まあ、リアルタイムではまだ聞いてないんだけど、
うん、
高校入った高1か高2ぐらいの時に、うん、まあちょい遡って聞いたみたいな感じですか ね、
なるほどね。
でもファーストは小田健好きはまああのこう90年代に青春を過ごした人にはかなりこう深いあのトラウマじゃないか、かなりもう小田健にもう相当青春を捧げた人はいっぱいいると思うんですけど、いま、うん、だに、あでもファーストを好きな人ってあんまいないんですよ。
ああそうなの、
うん、やっぱねセカンドとかその辺そのセカンドの時期 にちょい後に出してたシングルとかがやっぱりすごい人気があって、うん、まあでも個人的にはこのファーストが非常に好きでですね、結構暗い割となんていうのかな、暗いっていうか、まあ、あんまり地味な感じのアレンジとか、うん、基本的にこうギターベースドラムにちょっとキーボード入っただけのこ
う、
うん、割とこう渋い感じ の、 あのアレンジで、まあうん、全体的に渋めな内容なんですけど、
うん、
まあ、結構歌詞とかなんていうんですかね、こうフリッパーズは結構皮肉の効いた、
うんうん
うん、こうニヒルな若者たちみたいなイメージを前面に押し出してるんですけど、うん、そのニヒルなのはもうやめようみたいな感じでちょっとこう前向きなことを歌っている感じがこう非常にグッときてですね。
なるほどね。
まあ小田健見た目ももう割となよっとした感じで、うん、まあ割と文化系な感じじゃないですか。でもこう音とかこう割と骨太な感じの音でアメリカンロックっぽい、まあ、エリック・クラプトンの曲をそのままパクったりとかそういうこともしていたりして、割と骨太感を打ち出していて、その
パクったりして、
そうそう、まあ、その文化系な感じの男がちょっとこう強がってこうちょっと男っぽいこう感じをやってるところに結構グッときたりとかしましたね。
そういえば大学の時にコピーで天気読みをコピーしましたね、
うん、あ天気読みやりましたね、うん、意外とね小田健のギターが良くて、ね、天使たちのシーンっていう13分あるすげえ長い曲があるんですけど、天使たちのシーンの後半10分ぐらいのとこかな、
うん、
で小田健が多分ねテレキャスターかなんかで弾いてる、うん、結構いなたい音で弾くソロがあるんですよ。
ほうほう。
そのソロがねすげえ好きで、
あ
んまり弾きすぎないこう絶妙な抑えた音数で、
うん、
絶妙なフレーズでこうね弾いててね、
うん、
それがすごい好きで、僕の好きなもう三大ギターソロの一つに入りますね。
あじゃあ東的三大ギタリスト的な感じではある
んですか。ギタリストか分かんないけど、その好きなギターソロの三つの一つは小田健。あとはそうですね、これドラムを叩いてるのが当時、東京スカパラダイスオーケストラの青木さんっていう人がドラム叩いてるんですけど、
うん
うん、そのドラムもねすごいシンプルなんだけどタイトですごいかっこいいんですよ。音数とかすごい少ないんだけどすごいこうハキハキしたこうなんていうの、まあ、タイトなドラミングで、これは結構まあ僕ドラム叩くんですけど、あドラムかっこいいなと思ったきっかけの一つかもしれないですね。
そうなんだ。
はい、青木さん、
青木さんのせいでドラマーに、
そう、まあ、青木さんだけじゃないけど、うん、まあもうきっかけの一つとし、うん、青木さん、まあ、お亡くなりになってしまったんですけどね。
あ、
うん、ちなみにこのアルバムはその後、うん、何年ぐらいかな、90年代後半ぐらいに突如、うん、 小田健の気まぐれでジャケットが変えられてでアルバム名も変えられてなんか、うん、ドッグスっていうタイトルでジャケもこれ元はなんかこう小田健が旗を持ってる写真にイラストでこういろんな人が後ついてってるみたいな、
うんうん、
かわいい感じのジャケなんだけどなんかねこうなんか味気ない感じのジャケに急に差し替えになっちゃったことがあって、今も多分今売ってんのかな廃盤にはなってないのかなでも今お店で売ってるバージョンも未だにそっちのバージョンなんはずなんですけど、うん、なんかなんでそんなことをしたのみたいなすごいファンをこうがっかりさせた、
まあうん、だんだんその頃からがっかりさせる
よう
に
そうそうそうこう大剣の
ね、
こうそうそうそう何えなんでっていうことが徐々に増えつつあるそして今に至ってる感じですね
はい、
はい、そんな感じです、
はい
はい、
じゃあ私の1枚ですが、
はい、
実はあんまり俺去年も92年も言ったんだけどあんまりこの年の CD っていうのがないんですよ ね、
はいはい、あね
で今日ちょっと CD 棚をダーッと探してみたところ、はいはいはい、あったのが
93年の、
はい、93年の作品7月1日に発売されております、
はい
レックス恐竜物語オリジナルサウンドトラックです
レックス
はいあの角川
足立由美主演の
はいそうですあの恐竜映画
なんで持ってるんですか
およく覚えてないんだがこれを見ると、昔近所にあったあのレンタルビデオ屋が潰れるときに100円で買ったやつだったと確か今思い出しました
ジャンボシアターってシールが貼ってありますね、うん、
これ柏にあった
やつです、ね、柏なんだ、
うんうん、
なるほど
そうそうそうこれね買ってみたはいいんですけど、
はい、
聞き始めたらすごいイライラしてくるすごくイライラしてくる
どんな感じの音なんですか
いやあのね結構映画っぽい感じのストリングス多めのやつですね
サントラって感じの、
うん、いやでもレックスを初めに見た時確かこれジュラシックパークが
あ
のガーッと来たから、
はいはいはいはい、
その流れだったと思うんだよ確かこの恐竜が出たのが、
はいはいはいはい、そうだね、その時期だね
これが日本のアンサーかってちょっとすごいがっかりした覚えが確かあります
確かにね
日本は足立由美かみたいな
それはちょっとスピルバーグには知られたくないよね、
う
ん、
これに絶望して日本を出た人もいるかもしれないっていう感じはありますね、うん、
なるほど
これ結構タイトルがねあの、うんまあサウンドトラックだけあって適当な感じがあってですね、
はいはい、
ザ・エッグとか
卵
卵副題が卵って書いてあ
るこれまだですね、
うん、
卵を変える前の曲ってことですね、
うん、6曲目はザ・ケイブ
ケイブ
ニョロニョロ洞窟
洞窟、
うん、
なるほど
8曲目バッドメン
バッドメン
陰謀
悪いやつらの場面ですね、
うん、
これ、
うん、あサッドシーン別離って
そのまんまやないかっていう悲しいシーン
別離、ね、これ大丈夫っていうような
まあまあまあサントラですからね、う
ん、まあそんなもんなのかなサントラって
タイトルなんで、うん、まあ割とそんなもんですよね、
うん、で、まあ、7曲目がこのアルバムのアルバムというかサウンドトラックの、
はい、
まあなんだろう山のところで、うんレックス恐竜物語っていう足立由美が歌う、
はいはいはい、
まあちょっとしっとりとしたバラードバラードでもないか、はい、違うな
バラード
ではないね
バラードではない、
うん、なんて言うんだろうねあれのね、まあ、ゆっくりとしたテンポ の、はい、あの
スローな
そうだ、ねうん、
曲が
そうそうそうがあるんですけどあれ の、はい、この足立由美の声がね、
うん
イライラしてしまうね。うん、っていうまあ一品で
来る感じですか。
はい、ございますね。
なるほど。
まあそんな感じでレックス恐竜物語というものがございますが、まあ実際は、はいはいはい、今回の1枚は、
はい
まあ、ちょっと今までの話でもない出たんですが、
はいはい、
テイストエントダービー。
ああそっちですか。あ、
うん、こっちはね、
きりあのレックスで押し通すのかと思った
んだけど。いやそんな
あ。それは、うん、それはあの前振りで。うん
それは前振りで、
まあ、テレストレントダービー、
はい、93年出てきてましたですね、
はいはいはい、
シンフォニーはダムっていうアルバムがあるんですけれどもこれはですね テネストエンドダービーは1枚目をね、88年、7年だったかな、うん、に出して、うん、結構イギリスでバコーンと売れた
ん。イギリスなんだ。
うん、イギリスでデビューした最初。あ、確か。
本人はアメリカ人？
どう、何人だったの？
何人か分かんない
よね。国籍不明なんだよね。
まあ、ブレイクしたのはイギリスと。
まずイギリスでデビューした。だったと思う。うん、はいはい。で、それは結構売れたんだよ。うん、なんか知らんけど、うんうん、でセカンドを翌年か翌々年ぐらいに出して、うん、それがねもう大こけして、
あ、
うん、俺らでもすごいセカンドが好きなんだけど、うん、ちょっとね実験的に行き過ぎて大こけしたんですよ。でそれの反省から、
はいはい、
かなりポップな、
あ、
ポップというかすごいハードロックな感じに生まれ変わっちゃった。
ハードロックに行ったんですか。
うん、やつですね。
へー、
うん、結構ね、まあハードロックなんだけどそこそこいい曲も含まれていてですね、うん、なかなか俺は嫌いじゃない感じですね、うん、
これは当時もリアルタイムで聴いてたんですか。
これ確か、うん、これは聴いてましたね。
小柄で、
うん、
すごいよね。小柄でテレンストレントダービーとか情報をどこで得るんだって感じだけどね、うん、プリンスからの流れで。
そうそうそう、だから他の洋楽とか全然知らないね。だから
プリンスっぽい人を探してたどり着いたみたいな。なるほどね。
こんな感じなんですよね。まあでもたまにちょっと引っ張り出して聞いたりとかするアルバムですね、うんうん、はい、
なるほど。
ということでこれをおすすめします。
テレンストレントダービー、
はい、
はい、
レックスでもいいですよ。
レックスね。イラッときたい人はレックスということで、う
ん、ちなみにあのワニと一緒にこのレックスを差し上げてもいいので爬虫類つながりということで、
欲しい方は、あ、でもレックスさ、うん、あの歌詞カード見るとさ、
うん、
結構不穏な感じの角川春樹が一ページ目にこうドーンって出てたりとか、うん、なんかね結構ドキドキするよね。
そうだね。
あと渡瀬恒彦とかはさ、うん、まあ別に今はもう普通にいい お父さんっぽいキャラですけどもう個人的には渡瀬恒彦って言ったらあのもう仁義なき戦いシリーズで当時のもう東映映画での渡瀬恒彦のキレっぷりって言ったら本当すごいからね。本当にもう狂犬って感じの狂犬と言ったらあの千葉真一か渡瀬恒彦っていうイメージがあるんで、それがこう、まあ、この歌詞カードの写真で足立由美をこうちょっと抱き肩を抱いてあげたりしてるんだけど、うん、
ちょっとも
うこの後どんなこうバイオレントなことになるんだろうっていうオーラを勝手に感じてちょっとドキドキしちゃいますね。
恐竜消しかけたりとかして。そうだよね。
そうそうそう。まあ結構そういう意味でもう面白い一枚じゃないかと思いました。
はい、はい、じゃあ欲しい人はワニと一緒にこちらまで、
ワニとレックスで、
ええ、
こちらまで、
はい、
はい、
爬虫類祭りというタイトル で、お願いいたします。
はい、
はい、というわけで、長々とやってまいりましたが、ここら辺で第4回
終了ということで、はい、93年は、はい、
お疲れ様でした。
はい
はい、
お疲れ様でございます。
それではさよなら。Thank you. から。